エンディングのコーナーでございます、こちらではまず、前回のマンスリーシネマトークの振り返りと、それから次回マンスリーシネマトークの告知、そして、アンドモア雑談のコーナーを、お送りしたいと思います。まず、前回のマンスリーシネマトークは2016年の8月の21日の日曜日18時半から20時まで、場所はいつもと同じ神戸や栄町にありますカフェガトーファボリさんで行いました。お題映画はジャングルブックでございましたと、はい、で今回はですねマンスリーシネマトークあゆみさんお休みでしたの で、 あゆみさんがどういう感想を持たれてるかというのはまたしても我々知りませんので、
ね、
はい、
またすいませんね欠席がちで、
ここで発表していただきたいと思いますが、
はい、
あゆみさんジャングルブックを支持しますかしませんか、 AB で言うとどちらでしたか。
B です。
お支持しないと。
支持しない。
はい、じゃあ、まあ、簡単に感想をお聞かせいただけますか。
はい、まず私 CG がちょっと苦手なんですよね。
ああ、なるほど、
うん、で今回見てみてどうかなって思ったんですけど、うん、
はい、
すごい本物みたいだったじゃないですか。
そうですね、
めちゃくちゃすごかった。 CG 感ないぐらい、
うん、
あの素晴らしい映像だったんで、うん、そこはまあ OK だった
んですけど。ああ、そこ OK だったんですね。はいはい。
でも、うん、本物に近すぎて喋ってる動物にめちゃくちゃ違和感があったんです
よ、うん、ああ、なるほど。
それに最後まで乗り切れなくて、
うん、これは、うん、テープさん、
まあまあ後で、
後で、なんやなんやで、あのいいんですけど、うん、そのそれやったらなんていうんやろ、あのハリウッドで今まで作られた、うん、なんかロジャーラビットとか、
ああ、はいはいはい、
なんかあのスペースジャムみたいな感じで、
うんうんうん、
そのアニメと実写で、
うん、
あのコラボみたいな感じにした方が面白かったんじゃないかなと思ったんですよね、
うんうん、なるほどね。
で本物っぽくしてはいるんですけど、
うん、
ちゃんと表情とかがあってそのアニメらしいところも一応残してはいるんで、それがまた違和感
あ
ったんですよ。
なるほどね。
でもキャラクターのその作り方とかはまあ、面白いなとは思って、ビル・マーレーのクマとかすごい良かったです、
うん、ああそうですね、
うん、ビル・マーレーはクマになってもビル・マーレーだなとか思いましたけど、
うん、
あのルピタニョンゴとか途中からマズカラタにしか見えなくて、
はい、ああまあ声が一緒ですからね、はい、うん、
だからそういうのも有名な俳優を使いすぎるのもどうなのかなとかも、
まあ確かにね、
うん、思いましたね。
声に個性が強ければ強いほどね、
うんうん、
それはまあ避けられへんとこではあるんですよね、
はい、
うん、
うん、だからそういう点がちょっとうーんと思ってしまったんですけど。
なるほどね。
あとね、あのクリストファー・ウォーケン の、 あの、
うん、
ゴリラみたいなやついたじゃないですか。
オランウータンね。
オランウータンか、うん、あれがものすごく違和感があって唐突すぎるやろ
う
と、
うんうんうんうん、
急にスケール大きくなって、
うん、
なんか CG を使いましたよみたいなので、
うん
うんうん、急になんか雑になったなみたいな、
あ、なるほどね、
感じの印象は否めなかったなという感じですね、う
ん、なるほど。
まあ、でもスピード感とかはすごくあって、あの冒頭失踪シーンで始まるじゃないですか、
はい、はい、
あのそのスピード感を失わないままずっとダーッと来てたんで、
うん、
それはまあ良かったかなとは思いますね。
なるほどね。
はい、
はい、じゃあまこちんは。
はい、僕もあゆみさんと一緒で、
うん、あ一緒
その CG 、
はい、
あまあ B なんですけど、
はい、
CG がこう実写に近づきすぎてて、
はい、うん、
まあそれはすごいなとは思うんですけど、
うん、
その動物が喋ってるという違和感がすごい気持ち悪くて、
うんうん、
そこに、まあ、まず乗れなかったっていうのと、
うんうん、
まあね、ストーリーにもあまりそこまで惹かれるものがなかって、
うん、
まあ、B を選びました、
はい、
ただ、まあ、良かったのはカメラワークがちょっと面白かったなって思ってて、
うん、
CG の映画であるのにもかかわらず、
うん、
かなりそのカメラを意識させるような映像になっていた、
うん、
例えばあの主人公とね、トランとの攻防とかで、
うん、
結構揺れるようなカメラになってたり、
うん、
まあ、画面に、水が付着したりとか、
うん、
そういうのはね面白いなというか、まあ、主人公のところは実写ですけど、
うん、
それ以外は CG で作られているのにすごいカメラがね寄ったりとか、
うん、
そういうところアニメーション畑ではない監督らしさが、ね、うん、出てるなって思って、そこはすごい良かったですね。
なるほどね、
うん、
はい、
あのロバート・ゼメキスがポーラーエクスプレスとか撮ったじゃないですか、うんうんうん、私あれすごく好きなんですけど、
はい、
やっぱそのアニメ出身の人じゃない人がアニメを撮ると、うん、そのなんて言うんだろう、映画実写に近くなるというか、そういう良さを多分生かしてるところはあるのかなとは。
そうですね、うん、やっぱ得意なとこなんですね、
うんうん、
さっきのペプさんのウィアードのね、シンゴジラは全く逆ですよね。
逆パターンだけど、
うんうん、そうですね、
うんうん、アニメの良さを実写に生かしたみたいな、
うんうん、
ね、ことですよね。
そうですね、
はい、
うん、プさんはいかがでしたか。
はい、僕もね A、B で言うと B だったんですよ。
あ、今回全員 B。
あ、まあまあまあ、ね、このメンバーはそういう話やったんですけど、はい、トークに臨む前にいわゆるジャングルブックのアニメ版を、
はい、
あの iTunes でレンタルして、
はい、
見たんですよ、
はい、
そうすると、まあ、ほぼお話としては、まあ、近いものではあるんですね、
うん、
大筋はそんなに変わらないんですけど、はい、
うん、
まあ、まず大きく違うのはさっきあのあゆみさんが言ってた、
はい、
オランウータンの件ですね、
うんうん、
あれはもう完全に映画オリジナル。
あ、そうなんですね。
なんですよ、まあ、出てくるんですけどオランウータンは通常サイズのオランウータンとして出てくるんですね、
うん、
で、もう一つは結末が全然違うんです。うん、まあ、これまだ見てない方がいらっしゃったらあれなんでネタバレになるからちょっとあれ、はい、ちょっと言いませんけど、
はい、
結末が真逆なんですね、
うん、
実は
うん、
っていうようなあのこともあるんで、はい、ぜひあの今回の実写版というか CG 版のジャングルブックでうんと思った人は、はい、1967年の作品ですけど、
うん、
アニメ版をちょっと見ていただいたら、
うん、
あのその違いにあそうなんやと思うところがあると思うし、実はその1967年という時代に作られたから許されたんかなと思うような最後の表現みたいなところもあったりとかして、今やったらこの表現ひょっとしたらアウトかなって思うようなとこが実はあったりするんですよね。だからまあもうそれこそ50年近く前の作品になるんで、今回マンスリーシネマトークの参加者の方もおっしゃってましたけど、お話動向は日本人が桃太郎の話を面白いか面白くないかって判断できないのと一緒で、
はい、
この話もジャングルブックだからこういう話なんですよっていう話をされて、
うん、
ああなるほどなと思ったんですよね、
うん、
だからお話としてはやっぱクラシックな話なんで、
うん、
そこにどうこうっていうような話じゃないんだなっていうのがまず一つ、
うん、
あの、あるのと、あとまあ、海外の人にとってはそれぐらい馴染みの深い話、ルピタニオもなんか若いのに小さい時からそういう風に話に触れてたっていうぐらいだから、もうクラシックの、まあクラシック中のクラシックとしてお話として成立しているものなので、
うん、
まあ、そこに出演することプラス、まあ、ジョン・ファブローが監督してますけど、監督することもそんなに出演者にとっては違和感はない話やったかなというふうには思いましたね、
うんうん、
で実際にあのアメリカでは大ヒットしてるんで、
うん、
これはもう、あの、うん、3億ドルも突破してたんじゃないかなと思うんですよ。
文化の違いですかね。
だからあのそれぐらい違うんで、多分続編もできるだろうと思いますよ、これぐらいヒットしたんで、
うん、
だから、まあ、続編がジョン・ファブローが撮るかどうかは別としてわからないですけど、
うん
うん、まあ、そういう意味合いも含んだあの映画版のラストっていうのはそういうとこなんかなっていうような気もしたんですよね、
うん、
アニメ版で言うとジャングルブック一応アニメ版も2があるんですけど、
ああそうな
ん、2もあるんですけど、うん、2は僕見てないんですけど、
はい、
あの1で十分完結するような話にはなっているので、
はい、
うん、だから、まあ、その辺の違いもね、もし今機会があればご覧になられたらいいのかなというふうに思いましたね、
うん、
はい、
でここでいつもはですね、あのマンスリーシネマトークの模様を、
はい、
あのお話というか実際に音源をね、あの一部使ってご紹介してるんですが、今回ですねちょっとあの私の不手際で、
うん、
音源録音してたスイッチもちゃんと押したはずなんですけど全然音が入ってなかったんですよ、
うん、
理由はちょっとよくわからなくて、
うん、
まあ次回はちょっとそういうことがないようにしますけど、はい、なのでちょっと口頭でね今回お話を、
どういう意見があった
か、はい、出たかっていう話をしますと、まあ例えばあの今回我々 B ばっかりだったんで、はい、A の人の話で言うと、
はい
はい、まず狼の子供が可愛かったと、
あ、
あ
れめっちゃ可愛かったですよね。あれ原作には出てくるんですか。
出てきます、出てきます、
めっちゃ可愛いですよね、うん、あれ
で、狼の子供が可愛いのでまずそこで心を奪われたと、
うん、
で主人公の男の子も可愛いじゃないかと、
うん、
いうことで、まあ トータルで全然飽きずに見れましたよというご意見がありました。まあそうは言いながらも、まあ、赤い花と劇中で表現されてた火の描写ですよね、はいはい、それっていうのはまあ我々で言うところの現代社会で言うところの核なんじゃないのかと、その核を否定するっていうのはアメリカを否定してるっていうことになるのかとかっていうような話をされたりとか、まあ、あの主人公のモーグリがエンディングである一つの決断をするんですが、まあ、それがどういうことなんやろうみたいなところとかね、死の描き方がすごい薄いんじゃないかとか、そういうような話も A だけれどもされてましたね。あと A の方の意見で言うと、こちらは女性なんですけど、さっきの方は男性の意見です、はい、今回次のは女性の方なんですけど、はい、まずモーグリっていう主人公の少年がジャングルの動物の一つとして扱われているのが非常にフェアであると、こういうご意見でした
ね。そうですね、
で、それを人間としての知恵で、まあ、特性ですよね、人間という種の特性を使ってそれを乗り越えているというのが実に人間らしくていいじゃないかと、で身体能力云々っていうところはやっぱりジャングルで生活してるんだから、ある程度身体能力が発達するのはまあ当然なので、まあ、そこにも違和感はなかったと、こういうようなお話でしたね。で期待してたよりは低い話ではあったけれども、でも十分楽しめましたよというような意見もありました、我々のような B の意見で言うと、先ほどの話にもちょっと出ましたけど、桃太郎の話が我々日本人面白いか面白くないかっていうのは判断できんのと一緒で、まあ、そのジャングルブック自体も判断できんというような意見があったりとか、あと歌のシーン、これ基本ミュージカルなんですよね。で、あのアニメ版も、まあ、ミュージカルで、あの歌のシーンがふんだんにあって、でそれよりは実写版ちょっと少なかったかなというような印象なんですよね、だから、そこがちょっと少なかったなというところと、あと子供が綺麗すぎひんかっていう意見もありましたね、モーグリがジャングルで生活しとる割にはえらい綺麗なというような話もありました、はい、あとはもっとあの厳しい意見で言うと、まあ、最初の30分で飽きたと
辛辣な、
で人間以外全て CG って言うけど、そんなん今やったら当たり前ちゃうんかという、まあ、これ女性のご意見なんですけど、先ほどのは男性の意見でしたけど、でまあで、ただその方はね、動物が子供を、動物と子供が英語を喋ってるじゃないですか劇中で、でもこれは実は我々は英語として聞いてるけれども、実は動物語を喋ってたんじゃないのかっていうような話をされてたりとか、ああなるほどねっていうのはすごい思いましたね、ああそういうふうに考えれば英語で喋ってても全然違和感ない、むしろ我々のために英語に翻訳してるぐらいの感じ、
私たちに聞こえるようにみたいなね、それあるかもな、
っていうね。で、まあ、あのこの方は結末については非常にあの納得をされていなくて、なんでやねんというような話になってたんですよね、で、あの、まあ、先ほども言いましたけど、結末については実はアニメ版は全然違う結末でっていう話で、こっちの方お話をしたら、ああそっちの方が断然面白いっていうような話をされてたんで、まあやっぱりあのいろんなね、まあ言うても興行ですから映画注文は、当てないといけませんから、特にディズニーの映画なんていうのはね、こけるわけにはいかないので、という意味で考えたら、まあ興行収入的には大成功であるのは間違いない、まあ日本ではそんなに時間帯によってはそんなに入ってなかったりもするんですけど、まあそれでもファミリー映画として十分あの機能はしてるのかなというふうに思いますし、まあそういう意味であの一つの選択肢の一つとしてね、作品としては十分ありなんじゃないかなという話はありましたね、はい。であとはですね、あの先ほどから言ってたその、リアルすぎる問題ですよね、で実はこれはあのマンスリーシネマトークの中でも非常にまあ面白い話としてあのあったんですけど、実は、ね、パンフレットにアンドロイドとかが人間に近づけば近づくほど、その人間との親和性がどんどん高くなって、好意をどんどんどんどん人間が持っていくんだけど、ある一線を越えた途端にそれが完全に逆反転して、すごい気持ち悪いもの、不快なものとして感じてしまうというその理論があるんですよ、それが1970年に発表された、ちょっと理論の名前はパンフレットに書いてあったんですけど、ちょっと忘れたんですけど、そういう話があって、突然人間はそれを不快感に思うと、不快に思うというような話があるんですね。でそれが今回の CG の動物でマコチンやアイミさんが感じた違和感、 気持ち悪っていうような感じの違和感っていうのは実はそこなんちゃうかっていうような話をね、トークでも実はしたんです。
狙ってたってことですか。
いや、それを狙ってたんじゃなくて、はい、それぐらいもう CG のレベルが高くなってるというふうに解釈した方がいいのかなと思うんですけど、リアルに近づけば近づくほどすごいすごいすごいと思ってるけど、その一線を越えたところで気持ち悪って思う人が一定量出てくるっていうのはそういうとこなんちゃうかなっていうような話も実はしたりしたんですよね。
不気味な谷の理論。
あ、そうそうそうそう。
不気味な谷理論。
そうですね。
ちょっとっていう名前。
それで、あのマンスリーシネマトークの時は僕だけやったんですよね。その。
そうそうそう、
違和感を感じていたのが。
あ、そうなんですか。
で、なんかみんなから谷に落ちてもだな言われて。
じゃあ私も落ちた組や。
そうそうそう。だからあゆみさんも落ちた
な。いや、一緒に落ちました、
ね。ちょっと悔しいみたいな。
正確には不気味の谷現象と言います。
不気
味の谷現象。
不気味の谷現象、
はい、と概要としてはロボット工学者の森正弘さんが1970年に提唱したということで、人間のロボットに対する感情的反応について、ロボットがその外観や動作においてより人間らしく作られるようになるにつれ、より好感的共感的になっていくが、ある時点で突然強い嫌悪感に変わると予想した。人間の外観や動作と見分けがつかなくなると、再びより強い好感に転じ、人間と同じような親近感を覚えるようになると考えたと。ということで、ここに、グラフがあるんですが、これがあの不気味の谷というグラフ。
谷ですね。
谷、完全に谷なん
です。グエーン
って。つまりある一定量人間に近づけば近づくほど、は
い
は
い、
急にギャーってなって、それ以上近づくなるともう見分けがつかなくなるので、人間として思う。
え、まさにこの谷のとこにいましたよ。じゃあ私も
だからそういうことなんですよね。
落ちても出たんですよ。
落ちても出たんですよ、それが、今回 の,
あ
の
これ絶対これじゃないですか。この現象やわ多分。これ
それやそうや言うとるやそうそうそうなんです。まさにそれやと思うんですよ。だからそれぐらいCG のクオリティが高くなってるから、もう好感を超えて谷に落ちた人がいる、進んだ人が谷に落ちた。
これパンフレットに書いた人めっちゃすごくないですか
ね。
っていうかこれ言い出したのはね、だいぶ
1970年
しかも。
そうね、
日本人。すごい、めっちゃすごいですね。
ロボット工学者の森正弘さん、
またその人間に近づいていくとまたこう上がるっていうのがまた怖くないですか。
いや、これはだから結局もう見分けがつかなくなるっていうこと。
それめっちゃ怖い。 X マキなんじゃないですか。
まあそういうことそういうことです。だからそういう相手にも当然好意を持つし、恋愛感情も持つ。
これ X マキナの世界ですよこれ
っていうことなんですよ ね,
ね, ですよ
ね。だから X マキナの世界はここに行ってる、ここって言ってちょっとね、あの音声やが分かりにくいですけど、人間と同じ区別がつかへんぐらいの谷を越えた先の話、
また登ってきたっていう、ね、
そうそうそう、
でもそれがちょっとこの谷の部分でもあったり
しますよね。だからこの、過渡期のところではあったりもするんですよね、っていうような話もしたりして、
ね、面白かった。
今回はあの参加される方ちょっとね、そう少なめだったんですけど、はい、まあ、非常にあの面白いあの回やったなと、
はい、
あの一人一人の喋る時間もねたっぷり取れたん で,
そ う,
で、
ね、はい、
そういう意味では、はい、あの面白かったなと思います、
はい
はい。それでは、次回の、告知をここでしたいと思うんですが、次回は次回のマンスリーシネマトークは2016年の9月の11日の日曜日、18時半から20時まで、場所は同じく神戸や栄町にありますカフェガトーファボリさんで行います、はい。お題映画はグランドイリュージョン暴かれたトリックでございます。これは、続編ですね、いわゆるあのインディペンデンスデイリサージェンス的な、
はい、
続編2にあたるものなので、まあ、あの前回の作品をご覧になった方もご覧になられてない方も一応前回どんな話やったかなみたいなところはご覧になられていった方が多分楽しめると思います、っていう。前作はどうですか、お二人ご覧になりました。
まだ見てないです。
あ、見てないですか。まあ、あの実際にね、あのこちら2見る前に見ていただけたらという
感じですね、見ようかなと思ってますね、
はい。まあ、キャストはもうそれこそ豪華なんで、シー・アイゼンバーグ、ね、もう含め、あと誰でしたっけ、
ダニエル・ラドクリフ。
ダニエル・ラドクリフは今回からですね、で、マーク・ラファローも 前回から引き続き出てますし、はい、もう非常にこうモーガン・フリーマンも出てます。
あ、ですね、はい、
今回のインディペンデンス・デイ・リサージェンスみたいにインフレを起こしすぎてえらいことになってるのか、それとも 資料館インフィールド事件みたいにそのギリギリのところですごい楽しませてくれるのかっていうところも見どころの一つかなと思いますので、まあそういったところも含めてね、はい、あのご覧になった方お時間ございましたらぜひトークの方にもご参加いただきたいと思います。はい、はい、ということで、ここからは雑談のコーナーということで、進めたいと思うんですが、まずですね、不思議ラジオ金沢田さんの話をちょっと、
はい、
あのオープニングで話できなかったんでちょっと話させていただきたいと思うんですけど、
はい、
以前僕があの推しポッドキャストとしてご紹介をさせていただきました不思議ラジオ金沢田さん、はい、石上さんと石山さんというお二人いらっしゃるんですが、うんうん、こちらでですね、あの実は過去にこういうのを取り上げてくれたんですよみたいなお話で、うん、シネマクティフのポッドキャストを大々的にお話
で、そう、あれめちゃくちゃ丁寧でしたよね、
取り上げていただいて、
うん、
その結果ですね、うん、我々あの普段 iPhone でランキングをチェックすると50位から60位の間をうろうろしてるんですが、
う
んうんうん、突然ベスト10位ガーンと入ったりとか、めっ
ちゃびっくりして、これなんでこんな上がったんですかってなって
すげえ影響力、
実は、不思議ラジオ金沢田さんでご紹介していただいたんでっていうことなんですよね。
金沢田さん、うん、様々ですよね。
そうなんですよ、非常にありがたいですよね、うん、
割と長く喋ってくださってましたもん、
ね、そうなんですよ。で何回もね、僕らそんなにあの実はあの回ね、分量はねそんなに触れてないんですけど、
そうですね、
あの2回ぐらい聞いてニヤニヤしたとかってね言ってくださったりとかして、
嬉しい
で、はい、ツイッターでありがとうございますなんて言ったらね、うん、3回目またニヤニヤして聞きましたみたいな言ってくださったんで、うん、非常にありがたいですよね、
はい。
まあ、あの冒頭でオープニングでも話しましたけど、うん、石上さんと石山さんにもぜひですね、機会があればお会いしたいなと思ってますんで、
コラボせなあかん人多いですね。
そうなんですよね、
いや、はい、すごい輪が、ね、まあ、広がってきたというか、
うん、ポッドキャストの横のつながりが本当にすごいなと思いますね、
うんうん、まあ、こういったのね、あの厚かましいもん勝ちみたいなところがあるので、
うん、知れますっていうか多分一番厚かましい、
まあ特にね僕が厚かましいので、
はい、厚かましい番長、
なんせ車で来ますから
ね、ガンガンそんなもん来るって言われたらね、
それは
も
う相
手せなしゃあないっていう話になりますからね、はい、まあそんなとこで、広島に、まあ、オープニングでね話したように広島に行ってきて、いつもあのメールをくださるリリさんからですね、
はい、
あのお土産をいただきまして、広島なのになぜか白い恋人っていただいたんで
た
あのちょっと行儀悪いんですけど、はい、せっかくいただいたんでここであのちょっと3人一口だけでもちょっと食べていただきたいな。
ありがとうございます
。ありがとうございます。
美味しいですよね。
久しぶりに食べるわ。
あんまりね食べる機会がないので。
そう、リーさんは北海道に行ってたんですか？
いや、全然関係ないらしいです
面白いじゃないですか、はい、どうぞ。
いただきます。
ありがとうございます。あ、それなんかたまになってるから、
あ、もうそのままそのままも、はいはいはい、2つずつ、はいはい、
ありがとうございます。やったー。
じゃあもうこの場で1つだけでも食べてください。
はい、バリバリバリって、
はい、ちょっとご行儀悪いんでちょっと音しますけど、すいません
リリーさんありがとうございます。ラングドシャって美味しいですよね。
ラングドシャ美味しいですね、
うん、
うん、うん、ありがとうございます。
リリーさんありがとうございました。
美味しくいただきました。
すいません皆さん、あの行儀悪くてちょっとあの食べながら喋ってしまいまして申し訳ありません
しかもめっちゃラングドシャって美味しいよねみたいな普通の感想しか言わない。すいません、なんかもっと気の利いたコメントできればいいんですけど美味しいとか言って、うん、
包み紙がおしゃれですね。
あ、そうそう、あの、あれですよね、その北海道のスイーツの包み紙って基本いいんですよ、うん、あの六花亭の柄とか。
あ、いいですね、
うんうん、そう、北海道のお土産って美味しいですよね。基本
僕もあのバターサンドが大好き
で、ね、あれめっちゃ美味しい。あれ考えた人天才ですよね。
最高ですよね、
うん、最高です。あれ
何の話やねんで、まあ、先ほどあゆみさんのコーナーで、
はい、
ちらっと話をされてましたけども、
はい、
あの2人の帰り道さんの方であゆみさんもね、はい、あの LINE 通話でコラボされたということで、はい、まあ、そこ の, あの収録の時の話、まあ、ちょろっともしてはいただいたんですけど、うん、それ以外で何かあのちょこっとあのこんな話どういえばあったなみたいなのがあればちょっと聞きたいなと思うんですけど、僕ら全然ね収録してるのは聞いてないので、
うん、うん、まあ、LINE の電話、グループ電話っていうのは私初めて使ったんですけど、
まああんまり使う機会がね、うん、ないですよね、う
ん、なんかすごいですよね。やっぱ最初でも音ちょっと途切れたりとかしてて、
うん、
うん、なんかサトシさんとかめっちゃ面白いこと言ってたのにそれ全部途切れて聞こえなかった
あららら、もったいない
とかあって、 なんかどうしようみたいな感じで何回かかけたりとかしたんですけど、
へ
え、うん、でまあ最終的にもう途切れてもいいからやろうみたいな話になって、まあ、途中から割と電波聞こえやすくなって、うんうんうん、
へ
え、うん、Wi-Fi の環境の問題とかもしかしたらあるのかもしれない。
まあね、個別にね Wi-Fi それぞれ環境違いますからね、うん、もう常に安定してるかどうかっていうのは分かりませんしね、
うんうんうん、ね、遅くまで多分10時くらいから始めて、うん、終わったんが3時間ぐらい、1時12時半とか1時ぐらいだったんで、うんうん、もう大変申し訳ない感
じですね。反省はしていると
、はい、いやいやしてますよ、もちろんしてますよ。
なるほどね、
うんうん、なんか私が呼ばれてる側なのに話を引っ張ってしまって、うん、申し訳なかったなって。
まあまあでもね、どんなもん多分面白いもんが撮れてると思うんで、まあそれは、うん、まだねこの司会収録してる間僕ら聞いてないんで、うん、まあちょっと楽しみですよね。
面白かった、もう本当に楽しかったんで、うん、もう親切にしていただきありがとうございます
ね、
言いようがないですね。
お世話になりっぱなしでね。
そうですね。
もう本当に全然関係ない話とかしても全部聞いてくださるし、
二、うん、人だから話聞き出すのもうまいから、
そう喋るのもうまいし、
あゆみさんが乗ってしまって
ね。まあまあ、うん、目に見えますよ、
うんうん、でしかもこう話をしててぶつかったりとかして、あじゃあどうぞみたいになっても絶対あどうぞどうぞみたいな感じで言ってくるんですよ。
ああなるほどね、
うん、レディファースト、
そうそうそうそう、レディファーストっていうか、それは多分誰と話してもそうだと思うんですけど、
うんうんうん、
素晴らしいですね、うん、ついつい喋りすぎてしまうところではありますよね、うん、ありがとうございました、はい、本当にお世話になりました。
お世話になりました。まこちんは何かございますか。
僕からですか、
はい、
なんかあのジブリの最新作、
総選挙ですか。
そうですそうです、
うん、
それですそれです、
総選挙、
総選挙言うて、
うん、
なんか過去作をからこう投票して一番人気が高かった作品を劇場でまた、
うん、あ劇場でやるんですか。
そう
劇場ですよね、あれ、うんうん、スクリーンで上映するみたいな。
なるほど、
どれみたいな、
ってなりますよね。
どれす投票するこれみたいな、
投票したあれ
まだ、
いやあれって何
票、いつまでですか、
投票できるの、
え
何票、
でそれは何票できても1票にしましょう。
いつまで投票期間は、
いつまでね、なんかそういう詳しいことは全然調べて
ないけど、あれそうめっちゃ迷
い
ますよね、
めっちゃ難しいですよねっていう話ですかね、ここでジブリできるとしたら。
そうなんか雑務さんのさラジオでさ、ジブリ男子の中でどれが好みですかみたいなもさ聞かれてめっちゃ面白くってさ、
うん、
そういう観点で見ても面白いなとかも思うし、一作品だけしかも映画館で見たいのと好きな作品ってまた変わってくると思うんですよね。
あのすごい大事なお知らせをします、
はい、
ジブリ総選挙の投票期間は8月の13日の土曜日の0時から8月の28日の日曜日の23時59分まで。
あ、じゃあ今から。
え、ちょっと待って。
え、
今日中です。
あと10分しかないじゃないですか。
いや、10分じゃ、10分、あと1時間。日付変わる前に。
ああ、危ない。
ということです。
わあ、え、てかあと1時間で、あと1時間で投票するやつ、どれか決めなあかん。
ここでみんなで、
ほんまや、
ね、3人を決めましょうよ。
投票しましょうじゃあ。
もう僕も決まってますよ。
え、早いですね。
え、早っ。ちょっとやばい、あと1時間とか思ってなかったから、ちょっと心の整理ができてないですね。
これは何に投票するか発表するんですか。
もちろん。
あ、そうですか。はい。じゃあ僕は行きましょうか。
はい。
はい、僕は。
あんまテンション。
いやいや、もう当然、当然すぎるので、僕はもう風立ちぬです。
そうなんですか。
いや、それはないでしょう。
いやいや、僕は風立ちぬですよ。僕はあれ最高やと思ってるんで。
いや、私も最高やと思ってますけど。
風立ち
でもなんか最近、
最近やりましたけどね。
見たことあるか。
だからなんか古いのにしたいんですよね。
迷う、まあ、2個で迷ってるんですよ私。
俺3つなんですよね。
迷いすぎみたいな。
じゃあ決まった方からいきましょう。
これ決まんないですよ多分。
いやいやいや、決まんない言うてたら投票できないからね。
これスマホからでも投票できるん
ですか。できますよ。
あ、はい、
じゃあもう今日帰りの電車でやるしかないな。
ま、すね、
やば。
じゃあ僕はもう今この場で投票します。
投票しております。決めた
決めた、ちょっと待ってね、先に、うん、
そんなに簡単にできるんですか。
できますよ。はい、投票しました。僕は風立ちぬ。
まあすごい、投票したら真っ黒クロスケが出てくるんですね、かわいい、う
ん、はい、お二人は。
私は魔女の宅急便。
おお、なるほど、
まあ、一番好きだからっていうのもあるんですけど、
うん、
ユーミンをスクリーンで聞きたいですね。
ああ、それを風立ちぬも聞けるじゃないですか。
いやいや、荒井由実時代のユーミンがいいんで。
荒井由実ですよ。
やいやいや、あらひろ、あ、そっか、そうですよね、うん、でも、うん、いやでも、うん、やっぱ2曲流れるし、てか魔女の宅急便ほんと好きなんですよ、もうめちゃくちゃ何回も
見て、僕はですね
まあ長なるんでね、
そうね、はい、天空の城ラピュタでいきます。
おお、ラピュタいいよね、ラピュタも
やっぱあの VHS でめっちゃ見たんですよ子供の時、
うん、
ああそうですか、
スクリーンでは見たことないので、
ああなるほどね、
ちょっとその差を確かめたいというか、
うん、
っていうか基本さ、はい、そんなもののけくらいからじゃない、しっかり見始めたのって、
そう世代的にそうですね、
うん
うん、
だからなんでそれが叶わなかったっていう、
なるほどね、
うん、トトロもね捨てがたいし、何で迷いました3つ、
僕はナウシカかラピュタか、うん、はい、千と千尋、うん、
ああなるほど、
千と千尋があのなんや
なんや
BBC の、
あ、そうそうそうそう、
あ、そうそうそうそう、あれそう、あれ私めっちゃ早くリツイートしてたでしょ、シネマクティフのツイッターで、
ん、
あれ結構ニュースになる前にシネマクティフのツイッターで BBC に選ばれたみたいなやつをリツイートしたんですよ、これは面白いと思って、そしたら、うん、結構そのちょっとした後でニュースで話題になってて、私なかなか早くリツイートしてたよって思って、
うん、覚えてないですね、
あれ？千と千尋はスクリーンで見てないですか？
え？
千と千尋はスクリーンで見てないですか？
千と千尋は見た気がします。
あ、でももう一回見たいみたいな感じで一応迷った。
そうですね。
うん、なるほどね。
やっぱその BBC のやつもありますし。
ああ、でも、
うんうんうん、やっぱいいですよね、
いい。
よくできてますよね。
千と千尋がさピークかなって思ってるんですけど、でもあれですよね、あの風立ちぬ。
あ、僕はもう
風立ちぬ。いや、風立ちぬもいいんですけどね。
最高じゃないですか。
堀越二郎最高ですよね。
最高ですよ。
うん、
いや僕堀越二郎だ。
え、好きじゃないですか。そうですか、だから脱毛さんに聞かれた時にジブリ男子の中でどれがいいですかって言われて、うん、私確か堀越二郎って聞きました、
ね、うん。堀越二郎最高ですよ、
うん。
誰だろうな、ジブリ男子。
トトロのお父さんとかもねいいですけど、
ああ
糸井重里と
か、このポッドキャスト配信される頃にはもう結果が出てるかもしれ
ません。今でも中間順位は何になってますか？
そうなん、出てるんですか？
トトロ入ってなかったですよね、これ確か。
中間発表とか出してもたらなんかね、また
中間はナウシカ、ラピュタ、魔女の宅急便、もののけ姫、千と千尋の神隠しが上位5作品らしいです。20日までの上位5作品です、ね、
うんうん、トトロが入ってないのがすっごい意外ですよね。
そうですね、トトロ入ってない
ってみんな入れるやろって思って入れなかったパターンじゃないですか、
ね、うん、確かに。
あ、
もののでもやっぱりなんか冒険ものというか、いいちょっと
っ、でも絶対さトトロとかさスクリーンで見たらいいでしょう。
まあね、
まあ、とか言いながら魔女の宅急便とか言ったけど、
うん、
でも耳を澄ませばと魔女の宅急便に迷いました、私
は。おー、なるほどね、
うん、耳を澄ませば
もね、うんうん、すごい好き
ですね、
うん、
うん、
はい、
まあまあ、 あの配信の頃にはもう結果出てると思いますが、
うん、
はい、
これやばい、早く投票しなあかん感じですね、
はい、そうですね、あの人のスマホからは投票できないんで、
うん、あ、そうなんですね、はい、
あ、やっぱりの
公平で
一
人一票、
一人一票
は今日忘れないようにしないと、
うん、もうこの後すぐやってください、
はい、
はい、
ジブリって日本、あ、ごめんなさいね、
あ、いいですよ、
日本人で嫌いな人いないですよね、みんな好きです
よ、ね、いやいやいや、嫌いな人もいますよ、
いるでしょう、
います、います、でも、ジブリとディズニー大嫌いっていう人いますから、
そうなんです、でもディズニーは嫌いっていう人は割と多くても、はい、ジブリはそこまで、
いやいや、そんなことないですよ、やっぱり国民的なアニメって言われれば言われるほど嫌いってなる人はいますよ、それは一定量、うん、
そっか、
うん、なのでまあそれもね、あの一つやと思いますよ、みんながみんな好きっていうのはありえない話なんで、うんうん、
それは全然
ね、うん、まあそんな中で好きな人はねこうやってまあ楽しんでっていう話ですよ、
うんうん、いや、こんだけ盛り上がれるジブリすごいですよね。
まあね、
投票だけで
ね、見てる人が多いから、
そうですね、
結構会話のネタになるというかね、
うんうんうん、そうですね、
うん、はい、
まあそんなところですかね、
はい、
はい、
シネマクティフのポッドキャストではお聞きくださっている皆様のご感想やご意見を募集しております。来月の映画の楽しみ方は自由だのトークテーマは映画の中の理想の男性です。メールの方はシネマクティフのサイトのコンタクトアスからお願いします。ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、LINE と各種 SNS からでも OK です。
ということで今月もシネマクティフのポッドキャストにお付き合いくださりありがとうございました。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
まこちんと
あゆみでした。
来月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。